はい、というわけで今回はですね、なんとこちらお邪魔しました。どなたですか？
はい、隠れ家ゲームカフェコニャット店長キムツです。
クリメージの大ポーです。
クリメージの小玉です。
毎度世界のウーベイです。
誰？
ウーベイさん。世界スタンダード、グローバルスタンダード。
久しぶりっていうか、あれですよね、モクちゃんの朝までウボンゴに出てたサブパーソナリティの、
サブのサブの
サブのサブということは、ここは、
ここは
北海道。
イエーイ。
おー、あらららら。
この北海道ということは、今回のホラボドは北海道コニャットさんの特集ですよね。
お、
いや違いますよね。僕らのゲームを紹介してくれるんですよね。
いや、あの、すいません、ちゃんと言ってなかったですけど、はい、これタイトルコールです。というわけで、今回の特集は、
はい、
ゲームマーケット勝手にホラボドランキングスペシャルですから。
おや、
おや、
あなたたちはそのタイトルコールですよ。
話が違うぞ。
よかったね。
ここ北海道。
いやいや、もうちょっ
と待って
。はい、取れ高最高。はい、ありがとう。はい、じゃあせーの、ホラボド、ほら言えや、
ホラボド、
ホラボド、
始まるよ。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カールです。
チョファミです。
みっちゃんです。
イエーイ。はい、ということで今回は第213夜、
セルフホラー、
今回はスペシャル企画ですよ。
はい、
ホラボド勝手にランキングスペシャル。いや、今回はですね、はい、大阪で購入したゲームマーケット頒布品、そしてゲームマーケット春合わせてですね、ランキング形式で私たちのおすすめ頒布品を紹介していこうという企画でございます。
はい
はい
はい、恒例の企画ですよ。
はい、
ですが、まあ、その前にね、
はいはい、
まあ、言っても、いつものように冒頭は最近何があったかっていう話題から入るところなんで、
はい、
その後にね、紹介始まりますから、
はい、
リスナーでそのランキングがもうすごい気になってる方はもうそこ全部飛ばしてください。そっから大体10分ぐらい飛ばしてください。
結構
長い、前が長い、
うん、というのもですね、私はここ最近ね、実は社員旅行で、は
い、
北海道に行きました。
おー、いいな。
いいですね。
いいですか？
通常ね、
うん、いや、前もその話しましたけど、行きたくない行きたくない、社員旅行なんか嫌いやってね。
は
い、
そうそうそう。で、どうだった
んだ。私もなんだかんだでいざ北海道に着いたらですね、うんうん、あのゲームカフェコニョットさんに自由時間にお邪魔させてもらったりとか、
はい、
あと小樽にあるキンダーリープにお邪魔させてもらって、初めてお話しさせていただいたりとか、いろいろ実りあったんですよ。
えー、いいですね。
うん、まあ今回のオープニング、コニョットメンバーズ、総出のやったね、
やったね、北海道土産ですね。
そうですね、う
ん、だってコニョットさんのなんか写真見てるといつも爽やかだなって思って。
そう、コニョットもその移転後の場所ね、初めて行ったんですけど、すごいおしゃれだし、すごいお客さん、平日からほぼ満席、
いいですね。
25人ぐらいはいらっしゃいましたね。
そうですね。
いや、やばいと思って、
まあ、店長さんの明るいね、キムチさんの人柄があるからっていうのもある。
それはもちろんやっぱそうですね、キムチさんだからっていうのは、あのお客さんたちもみんなファンでしょうしね。そしてね、コニョット以外でもですね、私あの自分の会社の宴会後にボードゲーム部屋を作って、
はい、お、
浴衣で、
浴衣で、
おいじゃないですか。
いいの。
どうでした？
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 どうでしたね。あ、まあ、
カットだけ、
まあ10人ぐらいかな。
まあでもでも、すごいじゃん。
しかもなんかもう3人とか、
うん、
でもそのうち4人はもう麻雀です。
あるある。
で、あとの2人が一緒にスイッチで遊んでて、
いやいや、まあでもやってくれただけ、
いや男だけですよ。で、まあちょっと寂しいなと思ってたら、はい、そこに、
はい、
あの若い女性のね、
はい、
社員たちがゾロゾロって入ってきて、浴衣で、
あら、
あら、あら、あら、あら、一緒に、あら、一緒にベストアットできるかなとか、彼女の下着を決める5つの理由できるかなとかね、
は
い、想像したんですけど、はい、そうしたら、あ、もみさん、ここにあるお酒全部持っていきますよって持っていかれました。ただの泥棒だった。 酒泥棒だ
って。酒泥棒。ボードゲームやらへんの？あ、やりませんボケが。
ひ
でぇ。
悲しいね。
悲しいね。
あれですかね、なんかもう、アバターが本体なんじゃないですか。
どういうこと？
ゲームの中のアバターが本体なのじゃ。
なのじ。
もうダメだ。ダメだ。
お店2枚。お酒が回りすぎです。
はい、閉店からから。
とはいえ、まあ、少人数ではありましたけど、はい、やっぱ会社の人でね、日頃一緒に遊べてない人たちとボードゲームができたっていうのは嬉しかったんで、
はい。
はい、ほんと良かったなと。そして、このヨットの方々、それからキンダーリーフの方々、本当にありがとうございました。うん、
はい、
はい、また北海道行きたいなと思いましたね。
あ、北海道行きたいですね。
行きたいですね。
もうね、鮭とイクラとオタルと、
うん、
コヨット。
詰め込みましたよ。
だいぶ詰め込みました。人と土地と店が入ってました。という感じで、私の方はまあまあだったわけですけど、3人はどうですか？何かありました最近？
最近といえば、会社で飲み会があって、
うん、
まあ、家が結構離れているので、まあ、車の代行頼んだんですよ。
あ、
だから最高の人に車ぶつけられちゃってさ、最悪。
そんなんばっかりやん最近。
本当ね、なんでしょうね。
悲しいお知らせ。
悲しいお知らせですよ。しかも雨が降る夜中ですよ。
うん、でも保険聞いてますからね。
あ、そうですね。あの、修理はしていただけることになったんですけど。
え、ぶつけたの？
ぶつけ、すったって感じですね。
あ、
下に段差にすったみたいな。
さりげない。
そういう時ってどういう空気になるの？
それが、
うん、
普通は、その、すくおうとしたんですよ。バコンみたいな。
はいはいはい。
で、うちの家族とかも起きてきたんですよ。
あ、そんなレベル？
そんなレベル。もううち、あの、車庫入れの段階だったんで、もう、そんなレベルなのに、
うん、
その、運転してた人が降りてきて、無言で私のところに来るわけですよ。
うん、
で、もう、もう何も言わなかったんですよ。
うん。
うん、微妙な空気がなかったんですね。
そう。で、うん、10秒ぐらい経ってから私が、いや、今ぶつけましたよねって言ったら、あ、やっぱりそうですかみたいなことを言われて、いやいやいやいや、みたいな。
ご名答。
本人絶対車乗ってれば、すごい衝撃があるはずなんですよ。
う
ん、
割とありますよね。
割とありますよね。すごい音したんで、本当に。
うん、
なんかあれ、そのままだったら、じゃあいくらですみたいに言われない、言われるんじゃないかみたいな。
あらー。
いや、怖かったですけど、
その、危なかった。
開き直りっていうか、いやいやいや、みたいな、今見つかったよね、みたいな。
まあ、カオリンさんね、酔ってますから、
はい、
相手からしたら、これはもしかしたら気づいてないかも、みたいな。
もしかしたら、
ワンチャンいけるかな、みたいな。
で、しかも私も女性ですし、
やっぱ、こう、男性って言えないかも、ね、
そうそう、うん、ってあるのかなと思って、はい、なんか、すごい微妙な注目が流れて。
いや、その人はもう、カオリンさんを見くびってますよ。
見くびってますよね。
こんな鬼のような女を。
そっからもう、男のぶち切れですよ。
本当ですか？大人のぶち切れ。
大人のぶち切れです
ね。運転してもらっておいて。
ぶち切れ。当たり前じゃないですか、
私。もうやってやるよ、
もう。
あー、でも代行で言ったら私もね、まあ代行めったに頼まないですけど、私こういうキャラじゃないですか。で、代行さん来て、で入ってきて、もう私の顔見てそう思ったんでしょうね。風俗好きですよね、みたいな。すごい話しかけてきて。
まあ確かにあの、モミさん、あの、照りがすごい。
照りがね。
よくてね。
あ
の、
そう。
あの、AV 男優ですよね。
そうです。
黒、
うん、黒光りしてますから、
ね、
でその黒光りに反応してそのね運転手の方もなんか、はい、あ風俗行かれるんでしょみたいな感じで、で私も若い頃はねバイアグラでみたいな
切り込み方すごいですね初対面の。
そうなんですよ。いや私もそ風俗なんか行かないのに行った体にしなきゃダメじゃないですか。
優しい、
結構いいお店知ってますよみたいな言って
そこ乗ったん
です、ね、知らんのに。でも面白いことにそこからいろんな情報をね教えてくれるわけですよ。
はいはい
はい、
行きつけのところのみゆきちゃんがみたいな感じで教えてくれるわけです。いいよーどこみたいな。
いります
みゆきちゃん。いいよーって。
ズ
ブズブなんだみたいな。
ズブズブって言うな。
それダメじゃねえか。
ねえ、すごく仲良くなりましたよ。
まだ読むしかないですね、これ。
そう、でもちょっとその代行の方の過去とかを聞くっていうのが私の中の一種のアナログゲームなんで。
あー、どこまで情報を
話してるか。そうそうそうそう。
うん、ちょっと深い。
運転15分内で一体どこまで聞けるかっていう、はい、
どこまで行けるか。
3回離婚してるんですかってとこまで行けるかどうかっていう。
踏み込めるか。
そうそうそうそう。まあそういう楽しみ方を今後、かおりんさんもしていただけたら。
そう、わかりました。ちょっとチャレンジしてみます、ね。どこまで踏み込めるか。
で、今度すられた時は、
はい、
もうずっと乗ったままで黙ってて、で、果たして何で怒ってるでしょうかって聞いてみたら。
クイズ形式
ですよ。
さて、ここで問題です。
始まる。
何で怒ってるでしょうか。
私も大衆。
ブブー。
違ったか。
という感じで、
はい、
まあね、いろいろ最近あったみたいですけれども、ね、
はい、
ね、もうこんなことを言ってる場合じゃないんだ、本当は。北海道なんかどうだっていいんだ。
そうですよ、もうすでに飛ばしてる人がいっぱいいますからね。
ぶつけたことなんかどうだっていいんだ。そうではなく、今回のメインは、冒頭でも言いましたが、
はい、
ホラボド勝手にランキングですから、こちらメインに入っていきますよ、いいですか、
はい、
あー、しまったな、私も骨をずらした話をしてればよかった。
何骨をずらした話。
まあいいや、それはまた来週。
骨ずらした話、怖っ。まあ、遺骨の話でしょうね。
違いますね。
はい、ということで、今回のホラボド勝手にランキングもですね、ホラボドメンバーで遊んだゲームマ作品をランキング形式で発表するわけですけれども、
はい、
新作、純新作、新版の同人創作ゲームで遊べた約45点、今回は45点ですか。その中から選定します。で、ゲームマ春だけではなく、4月に開催されましたゲームマーケット大阪で出展された新作も選定範囲内に入っておりますが、メーカー、店舗さんなどの海外輸入商品、日本語版は省いていますし、主観、客観、趣味、嗜好が偏りまくったランキングですので、あらかじめご了承いただきましてね。
はい。
決して、納得いかないみたいなツイートをしないように。
すいません、DM を罰です。
DM を罰。はい。私たちは勝手な意見で決めてますから。
そうですね。
はい。
そして、今回も特別に各サークルさんに事前に聞いておいた攻略のコツや今後の展開も発表しますので、これを聞いて欲しくなった人も、すでに持っている方も必聴の内容となっているはずです、
うん、
はい、
はい、
じゃあ準備はいいですか、
はい、
お三人ね、このためにわざわざいっちゃん来ていただきました
ね。そうですね、
私は出たいと一緒に発表したいという熱い思いがありますから。
大変ですね、
お邪魔します。
はい、じゃあ早速第5位からいきたいと思います。第5位はこちら、
脱毛ガールズ合コンバトル、
イエーイ。はい、こちらの作品はですね、ゲムマ春が初出展となるハッピーマンデイクリエイターズの作品でございます。
はい。
プレイヤーはですね、合コンを控えた女子、そしてなぜかみんな無駄毛がボーボー。そのタイトルの通りね、そう、はい、脱毛ガールズって言ってるわけですから、うん、全員無駄毛がボーボーです。羨ましいな。で、テーマとゲームシステムの親和性が異常に高い。それが今回のこの5位に入った大きな理由でございますね。
はい。
うん、もうこれ3人はやられてますよね。
やりました。
いやー、めちゃくちゃ面白くないですかこれ。
面白かったですね。
やってないんですもん。
カモリさんやってないんですか。例によって例のごとく。
例によって例のごとく。
あら、でも
超やりたかったけど、
このタイトルからしてめちゃくちゃやりたくなるでしょ。
やりたい。
もう女子のための作品と言ってもいい。
何を抜くの。
なるほど。じゃあちょっとね、ルールを、
はい、
まあすっごくシンプルにね、簡単に説明させていただきますよ、はいはい、端的に言わせてもらうと、最年長のプレイヤーがスタートプレイヤーとなりまして、インディアンポーカーをやります。インディアンポーカーというとね、まあ、このコンポーネントにあるカード、これに数字が書かれてるんですけど、これを自分が見えないようにこうおでこのところまで持っていく、まあ、他のゲームで言ったらコヨーテもそうですよね。で、この数値が無駄毛ポイントですよ。
はい。
まあ、
8から12まであるんですけど。
あら。
で、あとは簡単です。山札からめくって、そのめくったカードの効果を適用する。で、カードの中には、脱毛カードっていうのがあって、これはまあ、要は、その自分が持っているポイントを引き算していってくれるんですね。
うん。
徐々に毛をきれいにしていってくれる。うん、今、11のカードがあるんだったら、3引いて8になるよと。っていう感じでやっていく。他にも、効果カードっていうのが、女子会カードとか、噂カードとか、相談カードとか、モイスチャーカードっていうね。いろんなカードがあって、そのアクションを適用して時計回りで進んでいくよと。で、途中で合コンカード、これがですね、この山札の中に5枚ランダムで入ってるんですけど、合コンカードを引いたらば、その引いた人が幹事となってメンバーを募集するわけですよ、合コンの。その時挙手制なんですけど、で、行くって言ったメンバー、それで全員で合コンに挑みます。で、今度はこの男性カードがですね、来るわけですよ。このね、それぞれのルックスの絵が描いてある、いろんな、まあ、パーカーの男もいたり、まあ、スーツの男性もいらっしゃったり、で、せーのでオープンして、実際に合計した数がゼロに近い人からいい男性を取っていくよと。で、そのいい男性に勝利点がくっついてるんで、これを3ラウンドやって最終的に勝利点の高い人の勝ちとなります、
うん、
で、この時にですね、この数値、実は2までは可愛いと呼ばれる数値なんですよ、このゲームの中で。で、3以上になってくると、なんて呼ばれるんでしたっけ。
無駄毛ブス。
そう、無駄毛ブスですよ。ひどいでしょ。
ひどい。ブスってひどい。
で、ゼロより低くなると、この肌荒れブスになるんですよ。
結局ブス。
そうブス
やりすぎてね、はい、ちょっとね荒れちゃった。
そうでこの実際の効果カードにしてもですね結構いろんなね能力があるんですけど誰が一番可愛いかっていうのを他の女子に聞ける能力だったり互いにブスな子を数え合って数値で叫んだり、はい、電話でこっそり隣の人に私とあの子どっちが可愛いか教えてって聞くカードがあったりね、もう合コンで男子を捕まえるテーマなのになんかこう女子特有のこの陰湿さが存分に表現されている。
素晴らしい
素晴らしい、いやほんと素晴らしいです、うん、ほらやりたくなったでしょかおりさん。
やりたいですね。
これのもみさんのロールプレイがめっちゃ面白いですよね。
そうなんですよね、うん、まあ私のプレイのコツで言うとですね、うん、ロールプレイした方が面白いんですよね。
うん、
っていうのは要は全員男性を目当てとする女子になりきるわけですから、うんうんうん、それはその時にああじゃあ脱毛さんああ女子会カードみたいな感じでやるより女子会じゃあ誰この中で一番可愛い人教えてカオリン教えて
教えて
うん
何かこの中で一番可愛いのチーパーミー
嘘言わたすよ嘘言わたすから見たら全員ブスよブスって何よあんたなんかイエティよイエティ
嘘
を出てきたけ
れど許されがたいわ
はい合コン行く人合コン行く人
はいはい
はいはいはいあんた来ないでいいわよ
私行くわよ
ブス
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 このブス
あんたもう反りすぎて骨が見えてんのよ
めっちゃ切れ味
めっちゃ何カミソリの方を褒めてるのよバカじゃないみたい
ところでこれいつまで続くんですか
というような、
はい、
こういう感じでちょっと男性はオカマ口調で遊んでみたりとかね、
はい、
そういった方が面白くなります。
面白いですね、
う
ん、
そう
っていうのもちょっと作者の方にもねプレイのコツっていうのをまあ聞いたんですけれども、うん、作者の方が言うにはですねその自分の中の女子を解放しようと言ってました
そうですね。
そう、
女子を解放。
深い、深いですね、う
ん、まあ。どんな人の中にもきっと女子はあります。
はい。
自分の中の女子をまず探してください。
はい。
あなたの女子が解き放たれた時、
うん、
このゲームは完成します。
素晴らしい。
というふうにおっしゃってます。もう本人がおっしゃってるんだから、はい、もう間違いない、はい、
素晴らしい考え方ですよ。はい、
うん。で、さらにですね、プレイのコツの部分なんですけれども、その自分の無駄毛、ね、無駄毛がいつ、いくつなのかっていうのを、やっぱ知らないとゲームにならないわけですよ。
はい。
最大12だし、最小8で始まってるわけですから、ここをどうやって知るかっていうのを、もちろんカードの数値でとか能力でって分かっていくんですけど、実はライバルの目線とか、表情とか、言葉尻から察するっていうのも、真の脱毛女子なんですよね。あ、私のカードやたらチラチラ見てるなとかね、
うん、
一生懸命計算してるってことは、はぁはぁちょっと難しい数字なんではみたいなのとか、
うん、
そういうところですよね。うん。そして、モイスチャーを使いこなそう。ここも大事です。このモイスチャーというのは、自分がすでに引いている脱毛カードを1枚捨て札にしていいよっていう、つまり逆走するわけですよ、
うんうん、
急激に毛が生えてくるっていう
毛を戻す
っていうのをこのモイスチャーでやっていくんですが、合コンカードっていうのは自分が引くかどうかランダムなわけですから、
うん、
ここのチャンスっていうのをうまくこのモイスチャーで足し算引き算しながら調整していくっていうのがポイントになりますんで、ガンガンガンガン脱毛していくとそれは死んじゃうよってことですよね、はい、
うん、
っていうところがプレイのコツですね。はい。あとさっきちょっとね、チュパミさんに暴言吐いちゃいましたけど、これまあ、ハウスルールなんですけど、無駄毛が8以上の人をイエティって呼んであげてください。
ひどい。ボーボーっていう意味ね。
そうですね。まあ大体8以上あると正直ゲームに参加できてない感が出てきちゃうんで、そういう人は、あんたもうイエティよってもうヒントをあげるっていう。
盛り上がります
ね。これはあくまで、
なるほどね、
あくまでうちのね、ハウスルールですけど、
はいは
い、イエティって何よってね、まあ言ったり楽しめますからね。
お互いにね、うん、こうやってね、う
ん、そして、合コンカードはどうしてもランダムになっちゃうんで、これがね前半で出ちゃうとちょっとね終盤間延びしちゃうんで、
うん、
まあもしそれが気になる方は、まあ、山札をね3分の2だけ別にして、うん、合コンカード5枚入れてシャッフルして、その上に残りのシャッフルした山札をまた上に置くっていう風な、
うん、
まあちょっとパンデミックの準備と同じような形でやると、より後半で盛り上がるかもしれないので、
うん、
そういった調整ができるっていうのがまたアナログゲームのね面白いところですから、
は
い、
そうですね、
いろんな遊び方してもらいたいなと思いますが、
はい、
はい、じゃあ今後の展開に触れるんですけれども、
はいはい、
脱毛ガールズはですね、現在の展開としては は今ブースボードゲーマーそしてゲームカフェブンブンで販売中となっております。で在庫がなくなった場合は再販したい気持ちっていうのはあるんですがまだっていうところでちょっとねやっぱ怖いなっていうのは当然やっぱ皆さんありますよね、
そうですね、その分のコストを、まあ、新作に当てるとかねちょっとね考えちゃいますよね。
そうなんですよ。実はですねちぱみさん、
はい、
このね今後の展開さらにですね
まさか
こっそりスピンオフ的なものも今考え中らしいです。
スピンオフ、
もう新たな作品が展開される。もしかすると私の予想ですよ、これ本人から聞いたわけじゃないですけど、
はい、
男性側があるのかなとかね。
あ、初毛ボーイズ
やめろ変えねえよ、変えねえよ、変えねえよ。いやいやその時はなんかほら衣服とか
あ、なるほどね、
毛が毛から離れるやろ、
ある繊細な問題ですからね、
買ってもらえねえよそんな
プレイするイメージが
まあ楽しみですよね、
はい、
うん、というね、まあ、ノリとテンションを強く求められるゲーム性ですんで、まあ、ぜひそういったメンバーで遊んでみましょう、うんうん、皆さん、はいはい、
女子っぽい女子になりきるのが楽しかったですね。
うん、だもういっちゃんもねノリノリで
ちょっと恥ずかしかったけどでもそれ振り切ってやった方が楽しかったですね。
そこらもうインストする人がもう先陣切って振り切った方がいいんですよ、
ね、
隣の宅にちょっとうるさいなって思われるぐらいでいいんですよ、ね、その方がみんな集まってきますから何やってんのってね。はい。という感じで、
はい、
はい、ありがとうございました。第5位脱毛ガールズでございました。どんどん行くわよ。
イエイ
イエイ。はい、続きましては第4位でございます。こちら。
ハッピーエストタウン。
ハッピーエストタウン。
これ第4位なんですか？
そうなんですよ、第4位。これだけ話題で、もう超良作のハピエストタウンでさえ、第4位となっております。
いや、これはもうね、今後もずっとヘビーローテーション。
うん、ヘビーローテーションですね。
ヘビーローテーションでございますよ。
はい、この作品はですね、ゲームマーケット大賞作となった8ビットモックアップを代表として、ダイスエイジとか死神セクトなど数々の著名作を手掛ける佐藤ファミリアさんの新作でございます。ジャンルとしては街の発展をテーマとした拡大再生産プラスセットコレクションになってまして、
はい、
これ実はその作者の佐藤さんの小学2年生のお子さんがお金をやり取りするゲームを作りたいと言ったのがきっかけになって開発が始まったらしいんですよ、
はい、そして作者の名前もね佐藤愛瑠ちゃん、
ああそう、ボックスアートにわざわざここに佐藤愛瑠ちゃんって書いてくれてる、
お子さんの名前なんですね、
そう、なんたる子煩悩、
でも私はあのね最初でハッピーエストタウンのあの、うん、ポスター前で、
うん、
佐藤さんにお会いしたんですよ、
あ、はい、
偶然ね、
うん、
まあ、そしたらなんかあの二人お子さん連れてはって、
うん、
でそのうちのアイルちゃんだけを紹介してもらったんですよ、
うんうんうん、
あ、二人お子さんいるのになんでやろうとか思ってたら、うんうん、あ、作者さんやったんやなと、
なるほどね、
やっぱりお子さんと一緒にゲーム作るってね心温まりますよね、
いいですね、
まあ、そんなスタートもあってですね、
はい、
このゲームもですね小学2年生でも遊べる簡単ルール、
うんうんうん、
これカオリンさん遊びました？
遊んでないんです
よ、これもかい、
これもです、
何しに来たん、
私もです、
おい、なんやねはい、じゃあですね、私の方で簡単にルールを説明させていただきますと、まずプレイヤーは市長となりまして自身の街を発展させていくっていうのが目的となります、
はい、
で各プレイヤーは最初自分の街にですねコンビニしかありません、
うん、
ど田舎ですよ、ど田舎、
ど田舎ですね、
まあ、多分このコンビニもそんなねローソンとかじゃないですよ、聞いたことない聞いたこともないような
24時間じゃないじゃん、
23時閉まる
私のセブンみたいなね、
そう、まあコンビニだけがありまして、
はい、
で自分の手番というのは時計回りで来るんですけど、来たらばそのコンビニのカードに記されているお金っていうのをもらいますと、
はい、
でこのテーブル中央に並んでいる建物市場で今度はいらないカード、並んでいるカードの中からいらないカードを捨て札とします、
うん、
で今度はローコスト、ミドルコスト、ハイコストっていう風に背面に書かれたカードの中から自分の欲しいカードをまた中央の市場に表向き出しまして、
はい、
そのカードの中から欲しいものをコストを支払って購入して自分の街、つまりコンビニの横に配置しますよ、
うん、
で様々なカードがあるんですが、いくつかの種類のカードを購入すると、 宝石のきらめきと同じようにこう自動的にね、ノーアクションでやってくるボーナスカードっていうのがありまして、これはまあインフラ施設カードっていうんですけど、これが来てそれもプラスして合計10枚の建物カードを誰か1人がゲットしたならばゲームが終了、
うんうんうん、
で人口×幸福度っていうのは勝利点になります。
お金とかも全然関係ないんですよね。勝利点には関係ない、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。金だけ残っても仕方がないとこのゲームは教えてくれてるんですね。
そうです、自分の街にとってはね、
はい、
っていう、まあ、この教育にもいいのかな、それは。
知らないですけど、
そうかもしれない。そうか、お金は全てじゃない。
お金は全てじゃない。
で、私はこのゲームのね、評価としましてあるのは、やっぱりこのゲームシステム全体を通してとにかくポジティブなんですよ。
うん、
一応ポジティブなんです。今聞いてても、うん、基本的になんかこう我慢したりとか、
うん、
相手の邪魔をするっていう要素がないわけじゃないですか。
あ、ないですね、
うん
うん、
そして決定的な差で負けることがないようにバランスが調整されているっていうのも何気に素晴らしいゲームデザイン。
うん、
負けたとしても手元には8枚以上はまあ大体建物が立って豪華な見た目になっているんで、このお子さんで遊んでね、もう負けた時にわーんって泣いちゃってあるじゃないですか、
はい、
そういった点でも非常にケアされている。
そうですね、リアルファイトに発展しない。
そう、まあまあ大概の場合はね、
大事ですよ。でもお子さん同士で遊ぶ時はね、
でそれでいてちゃんとチャレンジ要素とそれに付随するリスクっていうのも用意されているんですね、
はい、
っていうのは何かっていうと、これさっき言ったように捨て札にしていらないやつ、
はいはい、
で好きなカードをオープンにして買っていいよって言いましたけど、うん、それぞれローコスト、ミドルコスト、ハイコストってかかるコスト、要はお金の金額がバラバラなんですよ、
うん、
ただハイコストの方が当然強いカードあるわけですよね、
はい、そうですね。
けど自分の手元には実は6金しかなくて、ハイコストのカードって9まであるんですよ、コストが。だから6金のやつちょうど来るかみたいなのをこうチャレンジしつつ、
うん、
っていうところで言ってもだれないんですよ、
うん、
うん、
お子さん向け簡単なゲームって結構こうゲームマーケット様々ありますけど、はい、ちゃんとこういったゲーマーも喜べるようなちょっとしたエッセンスっていうのを一滴垂らしてるっていうところがやっぱり佐藤さんの、うん、まあ、天才たるゆえんというところでしょうね。
これローコスト、こうミドルコストって分けてるのもすごいですね。普通一緒じゃないですか。それとか、うん、ターンが進んだ後にどんどんカードが難しくなっていくとかって言われるじゃないですか。じゃなくて最初からこうやって選ばせることができるってすごいなと思いますね。
だから未来を見せてるわけですよね、
うん、理解しやすい
し、ここに挑戦したいって思わせようっていう、
うん、
そういった視認の部分での、まあ、隠し味ですよね。それはうまい。やっぱ、
すごいですね、
佐藤さんすごいなって思います。
佐藤ファミリアエッセンス。
エッセンスはすごい
です よ。すごいですね。
SF。
ちょっとなんかシャンプーのなんか成分みたいになる。
佐藤ファミリアエッセンス。
ティモテしちゃう。
ローコストがお金が1円、2円、3円かかるけど、ミドルコストが4円か5円だけっていうのが不思議だなと思うんですけど、
うんうんうん、
ローは1、2、3だけど、ミドルの方が4と5だけっていうのが、
うん、あ、こういうのは、うん、要は起伏です。
うん、
まあ他のゲームでもあるんですけど、こういったこうちょっとした乱れですよね。
うん、
乱数に対してちょっとした偏りを持たせることで、
うん、
チャレンジ部分でいうところの駆け引きが変わってくるわけですよ。ローコスト取るのとミドルコスト取るのでは、
うん、あ、今気づきました。なんか、
う
ん、
でもこう、ね、数字がこう3、3、3に分かれてればいいのに、うんうん、3、2、4って分かれてるから、あ、これは楽しく遊ぶためにこの別れ方が一番
いいところだなと思って、ね、じゃあその通り、
ね、やってないですけどね、
うん、や、 やろうね、この後ね、
はい、やらせてください、
うん、っていうところで、ね、まあお気づきだと思いますけど、はい、この難易度、ゲーム難易度っていうところもね、チパミさんね、
うん、
決してぬるいわけではないんですよ。
そうです
よね、熱い建物建築合戦が繰り広げられる、
あの、だって一手が、あの、まあ、メンツにもよりますけど、手数をどんだけ少なくできるかっていう自分の中での葛藤とかもありますよね。
あ、それはありますよね、うん、このターンは我慢して次、うん、他の人がまだローコストを取ってる時にハイコストを狙うぞみたいなところの、そういった自分の中での挑戦っていうのもしやすいですよね、うん、で、実はですね、カオリンさん、これ、はい、20分で終わるんですよ。
え、早
っ。てか下手したら20分もかからないです。なのに恐ろしいほどの充実感。これ結構あの宝石のきらめきと比べられることがあるんですけど、
うん、
はい、個人的には宝石のきらめきより圧倒的に好きですね。
そんなに、うん、
そんなに。
じゃ、正直でも私やってないから、
うん、
その宝石をきらめきと比べられるって言ってもちょっとあんまりピンとは来ないんですけど。
じゃあやりましょう。
やるしかない。そこに行き着くじゃん。
そりゃそうだろ。
へえー、でもなんかすごいですね。あれと比べても、まあぶちがち長いじゃないですか、プレイが、
うんうん。
もう20分で
終わって、もうその充実感っていうのは、うん、正直これ見てるだけじゃ本当に分かんないん
です。大概一緒にやるプレイヤーはこのゲーム、あ、もう一回やろって言ってきます。
へー。言いますね。
絶対言うよね。うん。いや、素晴らしい。はい、じゃあちょっとプレイのコツに入っていきたいと思いますけど、佐藤さんに聞きました。プレイのコツはですね、はい、なるべく早いタイミングでミドルコスト、ハイコスト建築に移行することが重要で、序盤ではお金を稼げる建物を建てることが鍵となってきます。で、インフラ施設、まあ、さっき言ったこのね、宝石のきらめきでいうところの貴族、まあ、ボーナスカードなんですけど、このインフラ施設カードを建てるためには、コスト高な公共施設が必要だったり、人口が欲しいのに幸福度が増えちゃったりするようなバランスで調整してあるので、
うわ、
あえてインフラ施設は取らないように進めていくっていうのもありです。
へえ。
なんか宝石のきらめきも絶対欲しいぞってなるじゃないですか。で、そうはならないですね。
そうです。実はちょっとしたミスリードだったりするんですね。で、しっかり損得勘定して街を作っていきましょうということでした。
あ、そうなんですね。
ちょっと今度はそれでプレイしてみたいですよね。
いや、でも私ね、あのね、普通の街にね、そのボーナスカードの中に宇宙エレベーターとかあるんですよね。ぶっ立てたいんですよ。
ぶっ立てたいですよね。
ぶっ立てたいですね。普通の街の中に宇宙エレベーター
があるんですよ。かわいいイラストと、ね、テーマで。
ね、すごいかわいい。
はい。今後の展開をね、お伝えしたいところなんですが、今後の展開としましては、現在、佐藤さんの元にも、ほとんど在庫がない状態となっていますが、冬までには増産しまして、皆さんの手に取りやすいように準備していきますので、今しばらくお待ちいただけたらな、ということでした。
はい。
もうこれもう本当ゲームマーケットでも、かなりの早いタイミングで完売してましたんで、たくさん作ってきたのに。
わかりみが深い。
わかりみが深いですよね。今後またゲームマーケット秋に向けて増産しますので、っていうことで、今期待してください。
はい、はい、
というこのねハピエストタウンでしたが、はい、アートも可愛いし、
可愛い、
ちっちゃい子供用のモードもさらに実はルールブックにあるので、
そうなんです、
そうなんです、年齢問わずに遊ぶことができます、もちろんボードゲーム初心者にもぴったし、ゲーム会などで大活躍なので、皆さんはまた再販あった暁には、
はい、
ぜひもう購入していただけたらなと思います、
は
い、いや
これは買ってそんなし、
はい、ということで第4位ハピエストタウンでございました。
いい箱サイズ。
はい、ということでここから第3位に入ろうかと思いきや、いつものように特別紹介枠コーナーでございます。
今回もしっかりと、
そう、5位以内には入りませんが、ぜひ紹介したいという作品をここで一挙に紹介していきたいなと、
はい、
はい、はい、ではまず一つ目でございます、こちら、
ね、ん
じゃじゃん、リキュールザゲーム。
あれ？
制作は、つぶたさんとアタックさんのサークル、うん、我らが豚小屋でございますね。
はい、はい、
ジャンルとしては、カードピックタイプのセットコレクションとなっておりまして、場に十数枚のカードが並んでいて、それがぷよぷよ形式で落ちてきます。で、一番下の段からのみカードを購入できるので、リキュール作成に必要なカードをゲットしていくのが根幹のメカニクスとなったゲームですね。で、このゲームの特筆すべきはですね、ハピエストタウン同様に、ルールがシンプルながらも絶妙なゲームバランス、さすがゲームデザイナー酢豚こと黒田翔吾でございますよ、ですよね、ちぱみさんね。
いや、もうなんかあのテストプレイした時からかなり面白くて、
もう当時もね、もうすごい話題になって、朝の長蛇の列がグループ SNE のところまでつながって、どっちに並んでるのか分かんないっていうやつ
やった。黒田の
駆け橋、どっちの黒田を買おうか、
黒田の駆け橋
がね、素晴らしかった、
出来上がりましたね、
っていうので話題になりましたが、
はい、
このハピエストタウンに比べるとこちらの方がですね、より渋みがあって、海外品にも引けを取らないほどの高揚感っていうのがあります、なんかほら同人ゲーム創作ゲームを買わない人って、いや海外ゲームの方が味わい深いとか、こういろいろ思うとかあるわけですよ、システマチックでやっぱああいうのは大人としての楽しみ方だよねみたいな、そういった点で全く引けを取りません、いやもうさすが、これは友人だからとかではなく、いやさすがだなと、これまでね制作されてきた黒田翔吾印の中でも、とびきり素晴らしいゲームだなと思いました、そして手前味噌になりますが、テーマに合ったアートワーク、これやっぱり、
いや、おしゃれですね。
え？
いや、すごいかっこいいですよ。
え？嘘？
渋くて、なんか若い人も見てね、綺麗って思う。
海外品に引けを取らないっていうのはこのデザインの部分。
そう、ツイッターでね、あんだけバズったのはやっぱりこのアートワークあってこそ。で、これを、手掛けたのがこのチュパミさんですから。
うわー！
ね、すごい出来レースですね。手前ですね。いや、ほんとよかったですね。ね、ゲームマーケット後もすごい話題になって、はい、アートワークがいいってそう言ってもらったじゃない
ですか。いや、ありがとうございます。ありがたか、ありがたか。
ありがたか。
ありがたか。
というのがリキュールドゲームでした。
はい。
はい、もうどんどんいきますよ、もう。
なになに？あの、リキュールドゲームの再販についてもちょっと触れて、
ね。いや、もう次行こうよ。
ダメだよ。
あら、再販の予定が。
はい。あの、今ですね、あの、リキュールズゲームはもうほぼ手に入らないと思います、うん、けれども、うん、で、今、再販に向けて動いてるんですけども、
はい、
再販時には、まあ、ちょっといろいろ気になる点とか、あの、ツイッターとか他にも上げていただいてたんですけども、うん、ちょっと視認性の良さとかも改善して、あと、特典ボード。
はい、
をつけたものを再販として、うん、まあ、おそらくですけど10月ぐらいめどに再販予定でございます、
うん、あら素晴らしい、いやよかった、そんな情報も飛び出すなんて意外でしたね、
はい、分かれたのでびっくりしました、
ありがとうございます、はい、ということで続きましてね、はい、もうどんどん巻きでいきますけど、続いての特別紹介枠はこちらです、はい、ドン、ベストアクトでございます、
ベストアクト、
ベストアクト、
はい、さっきねチパミさんを褒めましたが、はい、このベストアクトは今度私を褒めていただきたいということで、はい、こちらはジェリージェリーゲームズから販売されております新作のコミュニケーションゲームでございますね、
はい、
実は以前にホラボド勝手にランキング1位とさせていただきましたハーっていうゲームの流通製品版でございます、
おお、だいぶ変わりましたね、パッケージ、
そうでしょ、
はい、
あ、しかもこのパッケージね、最初あのジェリージェリーカフェの白坂さんからデータを送られてきたんですよ、はい、こういうパッケージでいきますって、うんうんうん、そしたら深緑色だったんですよボックスの色が、
は
い、でいろんなこうね様々な役になって遊ぶゲームでワイワイするのに深緑はないだろうと、
まあ緑はちょっと難しいです、
うん、ねなんかシックすぎるからもっとカラフルな色にした方がいいですよって言ったらば、こんだけの可愛らしい色になりまして、そしたらまあ残念なことにコンドームみたいなね
やめろ
デザインになっちゃいました不可抗力
大丈夫です。箱サイズ的に大丈夫です。
いや、これあの3個パックで、ほら、あの、お得パック版みたいなの、コンドームのサイズとちょうど一緒。
あ、ベネットとか書いてないですか、
うん、
それで、表情がね、こう、顔がね、書いてあるのも、またそれよりね、強調するんじゃないです
か。そうですね。震災橋にあるような、場所じゃない。
何で震災橋にあるような。
え？
どういうことや
ね。まあそういったね。まあまあまあまあ。
はい。ということで、以前のバージョンではですね、お題が5つしかね、入ってなかったんですけれども、うん、今回のこの流通製品版では6倍、
あら6倍、
6倍でやんすよ、
6倍、
そしてその中のお題、私もみがですねいくつか提供しておりますので、
はい、
それなりに協力はさせていただきました、
マスだと思いました、
そうなんですよ、ただ私のところには一銭も入ってこない一銭も、
あでももみさんあれでしょ、あのベストアクト3つもらったんでしょ、
そうなんか送られてきました
報酬報酬、
印刷ミスしてあるやつが印刷ずれしてあるやつが
えそうなんですか、
うんって言ってね、今こんだけ言ってますけど、はい、そのゲームどんなゲームはっていうゲーム知らないよっていう方もいらっしゃると思いますが、まあベストアクトって言ってますんで、その役になりきってご飯を食べる時の案、凄んだ時の案、残念そうな時の案みたいな、いろんな案、いろんなうわ、いろんななんでみたいな、それぞれのテーマにのっとった文言を発声していくわけですよ、
うん、
あーんとかあーんとか言って、あ今のあんは何々のあんだなみたいな、
あちょっと待って、色っぽいあんをもう一回やってもらっていいですか、
あー何笑ってるんですか、
気持ち悪いな
気持ち悪いあーですね、
自然にエコーがかかりましたよね
おすすめはあーんと寝顔です、
あ寝顔
寝顔もあります、これはもう喋らないで
顔
のみ、
い
やこれがね意外といいんですよ、大好物を食べる時の寝顔とか、好きな人が出てきた時の寝顔とか、上司に怒られた時の寝顔みたいな、なんとなく想像つきますよね、
表情だけでアクトするって感じですね、
そうで以前のハーっていうゲームではそれを紙ペンだったんですよ、
はい、ね、そうでしたね、
いっちゃんは A だなと思ったら A ってわざわざ紙に書いてたんですけど、はい、今回はそれをコンポーネント化しましてチップで置いていくことになりましたんで、何回でも遊べる、
うん、
これがもうとにかく盛り上がりますよね、
はい、うん、いろんなことをやらせてもらって年上の方とかやったんですけど、すごい楽しかった、
いやありがとうございます、こういったとにかく盛り上がるこのベストアクト、ぜひパーティーゲームなんかが大好きな方々はですね、
はい、
もうマストバイですから、
うん、
合コンゲーム会超活躍します、
はい、
そして 私個人のハウスルールまた紹介しちゃうんですけれども、うん、これ一応正式なルールでは一回チップを置いたらばもう動かしちゃいけないっていうルールなんですよ、うん、カオリンさんが B だなと思ったらそれもう置いたら動かしちゃいけないっていうルールなんですけど、うん、これ8人で遊ぶともう最後らへんの人って消去法になってくるんですね、
うんうん、はいはいはいはい、
もうチップ置いてないやつ置くだけになっちゃうんです。なので移動しても良いルールをおすすめします。ただ移動した場合は交換ではなく移動しちゃった場所は空欄にすることで無得点になるよ、そのリスクを負ってでも他の人にその使った B を持っていきたいって思うんだったらやっていいよっていうルールにした方が後半の人まで盛り上がります。
なるほどな、
はい、はという、はい、そういったいろんな遊び方ができるベストアクトでございました。またね後で一緒にやりましょうね。はい、では続きましてですが、こちら特別紹介枠その3、ドラン、ポブボブでございます。
ポブボブ、
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 あれもしかして
やってないでしょこれ。
これは
これはですね、あの有名なポプテピピック、もう分かりますよね、はい、このねボックス、
ね、
ボックスが露骨にポプテピピックのキャラクター、
はいはい、今知らない人がいないじゃないかぐらいの、
この二次創作カードゲームですね、はい、お三人はアニメ見られてました？
見てないです。
見てました。
見てました。
え、いっちゃん見てないんですか？
私だけ。
あ、でもこれだけは言えるんですけど見ない方がいいです。脳が炸裂します、うん、特にお子さんには見せないでください。
そうですね、
多分ぶっ倒れますから、
あの一見なんか NHK とかでやってそうな感じですけどね。
悪くなったタイミングのウゴウゴルーガぐらい脳天炸裂しますね。まああの有名なポプテピピックをモチーフとしましたゲームなんですが、はい、これルールとしてはですね、うん、非常にシンプルで、このポプテピピックカード、そしてボブデミミンミカード、
ボブデミミミ、
この2つのカードのみを使ってですね、自分が持っている、それこそまたインディアンポーカーですけど、額に掲げているやつを当てるっていう、何のカードを持ってるかっていうのを当てるゲームです。で、左手に持ってるカードはオープン、右手に持ってるカードは額につけて自分は見えないようにした状態で、全員でリアルタイム制限時間内にお互いのカードを教え合うんですよ。ところが発生していいのは自分の左手に持った文言だけです。わかりますこれ？
どういうこと？
例えばチュパミさんの額にポプテピピックカードが掲げられている、はいはい、そして私はチュパミさんにポプテピピックカード持ってるって教えたいんですけど、はいはい、私は左手にボブネミミミカードを持っていると、はい、チュパミさんに向かってこう言うんですよ。ボブネミミミ、ポプテピピックって言うんですよ。そこでチュパミさんは、あ、私が持っているのはポプテピピックだなってわかるわけですよ。で、はい、左手にポプテピピックカードを持っている状態でボブネミミミカードを掲げている人に教えたい場合は、ボプテピピック、ボプテピピックって言うわけですよ。もう意味わかんないでしょこれ、多分リスナーもようわかんないでしょ。
あの音だけがボブネミミミの発音をするんですよね。でも言葉はポプテピピックっていう脳みそが、
いや持っているカードと合致してたらちょうどいいんですけど、ボブネミミミって言ってちょうどいいんですけど、それがチグハグだった時にそのテンションと発声方法だけですから、でこれがリアルタイム、もうせーので始まった瞬間についてボブネミミミ、ボブネミミミ、ボブネミミミ、ボブネミミミミミミミってなるわけですよ。
絶対旗から見たら怖いですよ。
最大何人なんですかこれ？
これは最大人数は9人です。
おお、
あ、でも9人の時はヘルシェイク矢野を入れてくださいって書いてますね。で時間はまあ大体20秒ぐらいで、あの制限時間なので、はいはい、そんでそれまでに自分のその額のカードをポプテピピックスペースかボブデミミミスペースに置くんですよ。でその時全員が正解だったら終了。でうちのハウスルールですけど、一、はい、人でも間違えたら永遠とこのゲームをやるっていうルールでやってます。
地獄。
そう、成功するまで帰れまてんをすると、はい、本当にみんな最初は笑ってるんですよ。何このゲームって言ってるんですけど、途中からもう顔顔面真っ青ですよ。ボブデミミミボブデミミかーって。
地獄。
地獄ってなるとどうなると思います？チパミさん、
どうなります？
成功した時もう本当全員が生きてるぞって、私たちは生きてるぞっていう気持ちで、
一体感がすごいです。
スーパー一体感で、はい、おすすめ、
ね、
はい、成功するまで帰れまてんシステム。
確かに、なんかあの私は別宅でゲームやってたんですけど、うん、別のゲームを、はい、そしたらなんか向こうからポプテピボーデブデブデブデブデブとかってめっちゃ聞こえてきて、で気がついたらその部屋の温度が上がってたんですよ。
そう、怖い。温度計が上に上がってた。
怖い。
いやでもこれはね、本当ポプテピピック好きと一緒にやったら超盛り上がりますから。であとゲーム会とかでこれやったらばね、まあ、ぶっちゃけこれゲームマ大阪の新作ではありますけど、はい、そんなもう猛烈にパンプ数あったわけじゃなかったんで、何それめっちゃやりたいみたいな軽々しく言ってくるわけですよ、
はい、
その人が入った後ですよね。帰れま10システム。 してますね。言わなきゃよかったっていう、そういう楽しみ方ができますから、このポブボブ。あの、決して面白いかっていうところで言うと、あの、ランキングに入れてない時点で、まあ、なんとなく分かってもらえたらと思うんですが、ただもう鬼のように盛り上がって、みんな仲良くなれる。
ちょっとね、
素敵なツールでございます。
確かに仲良くなりますね。
はい。そうでしょ？ポブボブ。というわけで、はい、特別紹介枠、リキュールザゲーム、ベストアクト、ポブボブの3作品でございました。ありがとうございます。はい、では、ここから第3位に行くと、思いきや、はい、10位から6位までを、駆け足で紹介したいなと思います。
ありますね、
はい、チュパミさんがね、顔面絶句しておりますけど。
これは今日中には終わらないです。
終わる駆け足。というわけで皆さん、全然詳しくは説明しないので、はい、リスナーの方も、心して聞いていただけたらなと思いますが、
はい、気になったら調べていただいて。
そうですね。
はい、
第10位はこちらです。バン、袋と金貨。こちらはオインクゲームさんの、新作なんですが、はい、オインク佐々木さんと篠原遊戯重工の篠原さんが合作でありますゲームなんですけど、以前にディブディブというゲームをね、はい、同じようにオインクから、篠原さんデザインに出たんですが、はい、あれの5倍は面白いです。
確かに
実際触って楽しむ、音を聞いて楽しむ、で他の人の目線ブラフ全てが実は盛り込んであるんで、ぜひまだ遊んでない方遊んでいただけたらなと思います。はい、はい、では続いて第9位でございます。ドドン、アルペンツィアン。
あ、これ9位なんですか。
そうです、アルペンツィアンはですね、フクロウ堂さんの新作、フクロウ堂さんといえばね、イアルへの道でもおなじみなんですけれども、とは言ってもね、これ実はオランダのゲームであるサンフラワーバレーという、そういったゲームの日本語版リメイク品なんですね、うん、それのアートワークをよりスーパー可愛くした、めちゃくちゃ可愛い、でこれお絵描きしていくゲームなんですね、紙に直接ね、で、マジョリティを取ったりとか、その並びとかで得点が入っていく、面白いですよね、これね。チパミさん的にはもっと上位だったはずってことですよね。
そうですよ、もっとバリバリ上位ですよ。
あらららら、はい、というわけで、はい、アルペンツィアン第9位でございました、はい、はい、では続きまして第8位はこちらです。酒のぼり、はい、こちらですね、ゲムマ春にて初出展となるコグマヤンさんの作品でございますね、で遊んでる風景はですね、これ結構ツイッターでも言われたんですけど、ペンギンパーティーやんと、ね、露骨にペンギンパーティー的な並びでカードが並んでいくんですよ、はい、ピラミッドで、私もそれで、ああなんかそういったゲームがじゃあいいやって思ってたんですけど、ボードゲーマーの新井さんからですね、わざわざ DM が飛んできまして、もみさんこれはマジで買った方がいいと言われたんで、うん、ここは購入しといてやるかという
若干上から目線からね、
そしたらこれ当日まさかの瞬殺です。で遊んだらばまあ面白い、いや新井さんさすがだわと思いましたけどね、でしかも初出展となるコグマヤンさんもね、すごいですよね、
すごい、
でコンポーネントもね、ほら
イクラ
が入ってる、
イクラが食べたい、
あと笹の葉、
笹の葉、
これ折れるかどうかがね、
あとこれミッキーマウスのコマが入ってますこれね、
本当だ
スタピーマーカーが、
ね、いけない来るから
露骨にね、なんですけど、これをもってして隠蔽型のチキンレースなんですね、ゲームの中でイクランクっていうランキングがありまして、さらにあのイクラキャリーオーバーボックスとかいろいろね、その中の情報が出てくるんですけど、そういったことも楽しみながら、相手を騙しつつ上に登っていって産卵する、要は鮭になって子供を産んでいくっていうゲームです。簡単でかつ熱いゲームなんで、本当遊べてない方はぜひね遊んでみて、ちょっと今レアゲーになってますけど、遊べたらこれ速攻 SNS にね写真撮ってあげてもらえたらなと、それぐらいこのイクラとね笹の葉のコンポーネントも可愛いですから、というのが、はい、酒登りでございました。はい、では続きまして第7位はこちら、ドン、百花審議官でございます。こちらはですね、はい、青猫の巣出張所からの新作ではあるんですが、実は2006年に頒布されました戦国一郎さんデザインによる同名のゲーム、そのリメイク作品なんですね。これ3人専用なんですよ、3人専用、3人じゃないと遊べません。ちょっとボックス的にもなんかこう知的な、
そうですね、本みたいな、
そうボックスアートで、中も実は紐が入っているんですけど、ほら紐が3つ、
はい、
この紐が輪っかになってまして、それぞれ輪っかを持ってして、プレイヤーが自分のこう担当するワードっていうのを考えるんですね。私の担当は例えば青いものとか、いっちゃんの担当は食べるものみたいなのを自分で考えて書いておくわけですよ。で、他の人も含まれそうな内容を自分で付箋に書いていくんですね。例えばサバの味噌煮みたいな、書いてで出すわけですよ、
はい、
そしたらば いっちゃんのこれ入ってるって聞いたら、あ、入ってる入ってるって言うわけですよ。ん、入ってるってことは魚がテーマかな、食べ物かもしれないな、みたいな。で、自分のところにも入るなっていうので、その輪っかの中にどんどん付箋を貼っていくんですね。
へ
ぇ、面白そうでしょ。
すごい、付箋ですか。
そう。なんか他のゲームでは味わえない感覚。なんかこう他人の決めた秘密のルールの正体を暴くっていうところが、こう論理ワード系の推理ゲームとして、結構新しい感覚で楽しめるんですよ。で、徐々に分かっていく快感っていうのが、いやー、よくできて、本当に2006年に出たとは思えない。で、リメイクとして、さらにブラッシュアップされてますんで、いや、本当私好きです。というのが第5位。はい、百花審議官でございました。
はい、
はい、では第6位、最後となります。こちら、これ。グラバーでございます。これはグラバーも本当ツイッター界隈でもずっと話題になってましたけど、まあ、ニューゲームズオーダーさんが出されました新作で、これがですね第2回東京ドイツゲーム賞受賞作ですね、まあ、東京ドイツゲーム賞っていう、東京なのドイツなのっていうのでね、どっちなのってなりますけど、まあ、そういった賞があるわけですよ。第1回は受賞作何か知ってます？枯山水ですよ。
おお、
そう。
その次のこれ？
そうなんです。で、作者は、ボードゲーム漫画家で有名な、赤瀬ヨブ先生。
はい。
赤瀬ヨブ先生ってね、絵も描けるけど、ゲームに対しての熱い思いもすごいあって、
うん、
でゲームデザインが、まあ、痺れる。これはですね、交渉ゲームですね。
すごいですよね、うん。
で、交渉ゲーム私苦手なんですよ。ねえ、チュパミさん、交渉ゲームって結構、定石というか、あとその人と人のなんかメタ的な部分が絡んできたりするじゃないですか。バランスをね、掴むまで1回目は難しいってあったり、なんですけど、これは非常にライトな交渉ゲームとなってまして、ランダムに引いた交渉カードを使って、交渉を行うので、ということは逆に言えば、なんか悪い手を使って相手を騙したとしてもカードのせいにできるので、お前マジそういうのなしだぞみたいになっても、いやカードこれだったもんっていうところでライトに遊べるんですよ。だから心理的なもの、人間関係的なものっていうのがここでオミットされてるんですよね。そこが素晴らしい。さらにそのメリットデメリットがきっちり各要素で連動しているメカニクスなんですが、交渉にある影響がさりげに随所に響いてきて、ライトなゲームでありながらも非常に厚みのあるゲーム性を実現しているんですね。これ正直5位以内に入れたかったんですけど、まあギリ6位。いや、めっちゃ悩みました。めちゃくちゃ悩みました。ですし、他の番組で散々特集されてますんで、こすられまくってますんで、気になった方はそちらをね、聞いていただけたらなと思いますが、そんなグラバ、
はい、
はい、こちらはもうね、ほんと一般流通もされてますんで、手に届くものですから、はい、お願いします。はい、ということで、駆け足で第10位から第6位までやってきましたが、
もうギリギリですよ。
第3位に入っていきましょう。
はい、はい、
大丈夫ですか？第3位ですよ。
第1回戦ですね。
どうします？
はい、
寝ます？みんなでも
一回寝ます。
一回寝ますか？いやー、もう気になってる方いらっしゃいますから、はい、言うてくれっていうね。
何なんだ、
下手したら、あの、第3位から知りたい人は、あの、1時間ぐらい飛ばして、まだ入ってないのみたいな、とこなってますから、こっからですよ。
はい、
というわけで、堂々の第3位、はい、いきますよ。
はい。
はい、
お、じゃあ、ドラムロールやりますか。
いきますか。
はい、いきますか。ドゥルルル
ルルルルルルルルルルルルルということで、こちら、ハッケ酔いゲーム。
はい。
あらららら、らまさかのハッケ酔いゲーム、ま。これはもう3人やられましたよね。
はい、やってないです。
いっちゃん、何やってないの？これ、すごい面白いよ。
これは面白い。
これ面白いですよね。
このカード、すごい気になる、
うん。これはですね、制作サークルは、ハーっていうゲームでおなじみの、米光と優秀なゲームデザイナーズさんです。米光先生の新作でございますよ。
はい、
で、テーマとしては、まあ、このタイトルからわかる通り、日本の相撲をモチーフとしているんですが、
はい、
がですよね、チパミさんね。
はい。
まさかの、
はい、
張り手とかね、突っ張り。
打ってやりとかね、
うん、
その押し出しとか、そういうものではなくて。
ものではなくて。
ではなくて、
相撲するんじゃない。うん、
まさかの行事。
はい、
行事
行事にフィーチャー。行事ってね、相撲レスラーと相撲レスラーの間で、あの、なんかやたら喋って、てる人ですけど、
はい、
あの人にフィーチャーしたゲームです。
すごい発想ですよね。
そこ切り取るみたいな、
そうなんですよ、
思っちゃいましたね。
で、まあ、簡単にルールを説明させていただきますと、まず 皆さんにカードが配られまして、はい、でその配られたカードっていうのは全部日本語が書いてあるんですね、でっかくね、
日本語、
はい、はとかね、けとかね、よとかいいとか、あと残ったみたいな、はい、そういったカードがあるんですが、場に6枚さらにランダムで置かれます、うんうんうん、でこのゲーム実はデッキビルドゲームなんですよ、
うん、
ドミニオンみたいなもんですから、はい、最終的に残った数を競うっていう、もう全く意味わかんないと思いますけど、
わかんないです。
いやこのカードすごいシュールですね。
このテーブルど真ん中にですね、はい、この8形容詞と書かれたカードが置かれますんで、
はいはい、
その上に自分の手札から、はい、歯のとこに歯とか毛のとこに毛とかっていう風に置いていくわけですよ、
うん、
で置いたことによって、うん、場に並べられた一番にある新しいカードっていうのを取っていくんですね。で置いたカード、置いた場所、置いた枚数によって取れるカードっていうのはボーナスで2枚取れたり3枚取れたりっていうので取っていくんですけど、
はい、
これで取るべきなのはこの残ったカード、残ったと書かれたカードですね、
うん、はい、
で歯、毛、用意がすべて場に置かれた瞬間、
はい、うん、
ここで勝負となって、うん、歯、毛、用意となりますつまりはそこまではずっと準備フェーズです、
はい、
皆さんの手札っていうのをどんどんビルドしていって、はい、残ったカードっていうのを集めていく、
うん、
で歯、毛、用意ってなったらみんなで残ったカードを時計回りで出していくんですよ。残った、
はい、
残った残ったってどんどん出していくわけですよ、
はいはい、
で最後まで残ったを持ち続けた人が勝ちです。あ、じゃあちょっとやってみますか。
やりたい。
そうですよ、せっかく第3位まで来ましたし、ちょっとやってみましょう。
はい、
でこれ残ったのとこだけじゃあちょっと説明ね、
はい、
あの
い
っちゃんに分かるように説明しますと、これ誰かが残ったカード出すじゃないですか、
はい、
この時に残ったカードが場に出るんですけど、うん、そしたら次の手番の人は、うん、その残ったと一緒の残ったかそれ以上の残ったを出します。つまり、はい、カオリンさんが残ったカードを出したら私が出すのは残ったカードか残った残ったカードになるんですね、
はい、
で残った残ったカードに対して次いっちゃんが出すべきカードは残った残ったカードか残った残った残ったカードを出すんですけど、この時に残った残ったカード以上の残った残ったを持ってなかった場合、手元にある残ったカードと残ったカードを組み合わせて残った残ったカードの上に置くことで残った残ったにすることができるんですよ。
へー、
わかります、
わかります、わかります、
で例えばその時に残った残った残ったカードを出されて次残った残った残ったを出さなきゃいけなかった場合に、手元には残った残ったカードと残ったカードがあった場合はこれ合わせて残った残った残ったにできるんですけど、ルールとして残った残ったつまり強い方を下に引いて上に残ったを出してください。
あ、出す順番も
強いですね。そうです、一緒に出す際は強いカードの方を下にします。
はい、
っていうのでこれで残った残った残ったに対して残った残ったと残ったで残った残った残ったにできるということです。
はい、
わかりました。
はい、わかりました。
そうやって
すごいし、まあ、すごいなんかインスタ面白いですねこれ。
ありがとうございます、
素晴らしい。
災害の初めてこのゲーム遊ぶ人ここで一回爆笑します
残った残ったか、
あとこれね、実際に残ったカードを出すときは残ったって言ってください。
残った
残った、
必ず口で言わなくてはいけません。これはもうルールに書いてます。でダメなとき、出せないときは負けたって言ってください。
負けた
って言って負けていきます。はい、じゃあちょっと遊んでみましょう。
負けた、
はい、レッツプレイ。
とりあえずハーから出そうかな。
はい、来ましたよ、来ましたよ。はっけ
ー
よーい。残
った。残った。
残った。
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 残った、残った。
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 残った、残った、残った。
残った、残った、残った。
負けた。
負けた。
残った、残った、残った、残った。
負けた。
残った。イエーイ。イエーイ。もうリスナーがもう言ってる意味が全くわからない、何が行われてるのか全くわかんないと思いますけど、これが楽しいんだ。
楽しいんですよね、
これが楽しい。
あ、頭の中に残る、
本当に
残った、
もう周りの卓からめちゃくちゃ注目されます。これはね、テーマからしてカードを使ったノリゲーだと思われるかもしれないんですけど、実はリスク管理のゲームバランスがめちゃくちゃよくできてて絶妙のバランスなんですよ。で特得点を取りに行くためには危険がね、つきまといますし、はい、相手に点数を取らせないようにするには勝利へのチャンスを捨てざるを得ない、
うん、
それでも突然脱落する危険もあって気が抜けないといった内容なんですね、
うん、すごいですね、ギュッて
そう、ゲームとしてね。
ってなってる、
うん。これね、実は以前、あの、米光さんとお会いした時に、このゲームのテストで遊ばせてもらったんですよ。はい、
うん。
で、もみさんこういうの出そうと思うみたいな。で、その時に、なんかほら、もみさんどうみたいな言われたら、うん、単純に面白いですっていうのちょっとこう、言えない、天の弱な私がいて、ついつい、なんかこう、いや、ちょっともう、もうちょっとスマートにならないですかみたいな、思った以上にテーマほどの刺激がないですね、みたいなことを言ったんですよ。
おーおー。
ね。
なんという。
そしたら、非常に気にされたみたいで、米光先生が。結果ですよ、結果、より面白くなって。
すごい、その人一言でここまでスマートにできるっていうのはね、
そんだけえぐっちゃったってことなんですけど、すごい面白かった。その時も面白かったんです、正直、はい、心の中ではすげえ面白いって思ったんですけど、まさかさらにこんなにブラッシュアップする、さすが米光先生。だからこのノリとプラスゲーム性の深み、はい、両方味わえます。いやー面白い。
かつこのシンプルさですよ。
うん、
で言いたいでしょ、残ったって。
言ってよかった、
言ったんだ、ね、そう、このね、あ、そう、プレイのコツとして個人的にはもうこの言い方、
言い方、
言い方大事、
大事、
なかったーって、なかったーって言ってください。
なかったー、
なかった
ー、
いや違います、うん、うんです、うん、うんから始まります。
残った、
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 そうそうそうそう、
壁が入るね。
で、負けたの言い方も、負けた負けたとかじゃなくて、負けた、残ったと同じイントネーションで言う、これ大事。
負けたの時もちょっと、あの、両手を開いて後ろに倒れるみたいな。
あ、そうですね、いいですね。
負けを表現する、後ろ気をつけて、
ちょっとサボテンダーのポーズでね、
負けた
はい、米光さんに聞きました、プレイのコツ、なんですけれども、ノリノリで楽しくワイワイと遊ぶゲームだよねって雰囲気を出しておきつつ、実は脳内では真剣に考えてプレイするという全体を通してのブラフが実は勝利へのコツです。
あー、
面白いですよね、ちょっとメタ的に。ね、相手もうその時点から騙してるわけですよ、はい、楽しく遊ぼうなんて言っておきながら、
簡単だよって言っておきながら、
実は虎視眈々とそんなところを狙ってる。
あの子たカード出た
たび、いや、いいですよ、
レミさんはもう目の付けところがシャープですね。
すごいです
ね、本当にすごいと思います、
天才です。で、今後の展開なんですけれども、はい、今後はですね、おかげさまで実はこちらもう在庫ゼロだそうですね。まあ、いろいろお声をかけてもらって次の展開はありそうな予感はしているそうですが、それはまだちょい先になりそうなので、ちょっとだけ増産しようかなというところで今検討中だそうです。ぜひ増産の暁には、
うん、
まあ、なかなか米光先生ってこうね、通販で出したりとかしないですけど、一部で購入できたり、あと米光さんに会ったら買えますから、あれ欲しいって言ったら、はい、あ、じゃあここで売ってあげるよみたいな。
あ、すごいですね、
はい、はっけよいゲーム欲しいなって、
欲しいなって、
うん、というところでしょうか、はい、はい、というところで第3位、これでも納得の第3位でしょ、うん、
そうですね、
うん、私もね本当悩みましたけど、やっぱこれ面白いから、
これは面白いですね、
はい、続きまして第2位いきますよ、ドゥルルルルたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐでございます
よ、
よ、
はい、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ、
よ、
よ、よ、よ、よ、ということでね、ちょっと待ってね、ちょ、箱、
あ、危ない危ない、これ箱が結構、
箱の開きづらさに定評のある、
はい、
これはもうね、1位と2位も行ったり来たり、みんなでね、要はミーティングしたわけですよ、ホラボドメンバーで、どれを1位にする、どれを2位にするみたいな、もうめっちゃありましたね、チュパミさんね、チュパミさんはもうこれがどうしても1位にしたいっていう話強かったんですけど、まあギリギリ2位になりましたが、大好きですよね、
これはいいゲームです好きすぎますもんね、これね、
こればっかりこればっかりやろうとする、
とこれ出してません、これ
常にそう、
これって
そうですよ、
これ遊ぼう、これ遊ぼうばっかり言ってくるんですよ、
いや、これね、なんかもう皆さんのこう受け答えがもう面白すぎて面白すぎて、
うん、いや、もう最初これやった時になんぞこれって思ったんですけど、これすごいですよね、ドキドキしちゃう
ドキドキ
楽しくて
楽しすぎて
楽しすぎて、
でもやるときは大人数で、
ね、そうですね、
いろんな人の答えを見る
っていうより大人数、
はい、うん、まあ、どういったゲームかっていうところで言うと、はい、出展サークルさんはですね、クリメイジ、クリメイジといえば今回の冒頭にも登場していただいております、はい、ダイポさん、 大ポさんがゲームデザインされました。
おしゃれな男性ですよね。
これ実はそうおしゃれなんですが、てかクリメイジのメンツは全員おしゃれなんです
よ。おしゃれですよね、おしゃれさんですよ。
実は昨年のゲームマ秋の新作なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でその時に瞬殺ですわ、うん、何分って言ってたかな、5分とか言ってたから、もっと持ってこいよと思いましたけど、その時は白いボックスでね。
あ、ありましたよね。
そう、あの金箔のタイトルのロゴだったんですけど、はい、それの、リメイク品となって、ちょっとね文言カードが、うん、さらに変わってブラッシュアップされてたりするんですけど、で今回のゲームマ春でもかなり早いタイミングで完売して、はい、うん、でキャンセル待ちに行列、うん、
あー、
んーだらばね、ツイッターで見ました、3万リツイートですよとある感想ツイートが、
おー、
間違いなく今回のゲームマの、まあ、バズったで大賞ですね。
確かにね、これはあの
ゲームやらない層とかも気になったりしますよね。
いや、なるなるなるなる。でルールなんですけれども、あ、チュパミタン、
チュパミタン、
チュパミタン言いたそうですね。チュパミタン、チュパミタン X、はい、言いたそうですね。
X 言いますよ、
スパルタ X みたいな、
いや、こちらはですね、たった今考えたプロポーズの言葉を君に注ぐよがもうすでにインストですよ。まず基本のカードがありまして、こう僕はとか君はとか、僕に君を愛してる、大切にするよとか、いろいろ書いてあるカードがあるんですね。でそれとともに新しく文言カードを、裏向きに6枚受け取って、でこれを使って親にプロポーズするんですね、
はい、
でそのプロポーズする相手が10秒数える間に、この裏向きになったカードを表向けてパパパパッと好きなカードを使って、
うん、
まあ、例えばですけど、僕はきっと素敵な鐘とか、あ、違うな。
あ、違うなって、ね。いや、いいですよ、それ、
皆さんの、 リアクションで分かりましたよ。いや、これはプロポーズではない。
まあ、要は、はい、その、もうすでに皆さんに配られている共通の文言カードと、山札から来る6枚のランダムのカードを組み合わせて、うん、親プレイヤーに対してプロポーズをしていくっていうゲームで、はい、この文言を言った後に最後に結婚してくれって言いながら、指輪を差し出すんですね。
うん、
この指輪がですね、ほんとちゃんとした指輪なんですよね。うん、
はい、
これを全部手作りであったがためにそこまで数が出せてないっていう、これがまたいいんだ、これがいいんだ、この指輪が、
そうですね。
でこの指輪、各プレイヤー3つずつ持ってるんですが、受け取ってもらってその3つ全部なくしたら勝ちです。つまりはプロポーズマスターとなるわけですね。ルールもすごい簡単、
はい、
でこのゲームのいいところはね、やっぱチパミさんね、
はい、
文言のセンスの良さですよね。
そうですね、もうリアルに結構文言の言葉が、甘い言葉ばっかりじゃなくて、
うん、
まあ、例えば、まあ、さっき言ってたあの金とか、
うん、
おばあちゃん、おじいちゃん、
うん、何使うね、おばあちゃん
あとなんかあのいろんな使いようがありそうな、膨らんでとか、
うん、穴とかね、
うん、ありますね、
ぽっかり開いたとかね、
う
ん、墓とか失いたくないんだとか、いろんな文言があって、
はい、
これが山のようにありましてね、これをまあ選んでるだけでも楽しいし、
そうですね、こうどう下ネタにつなげるか、絶妙なラインに持っていくか、い
や、それはあなた、いや、それはいきなり、それは無粋ですよ。さすがに本来の楽しみ方とはまたちょっと違うところです。
そうですよ、もみさん、だからうまく下ネタにならないような、なるようなみたいなラインをこう攻めるみたいな、
だからそれもそれも無粋だよ。そういうゲームとして生まれたわけじゃないですけど、
あ、そうですか、
そもそも指輪が可愛いんで、
はい、
そんななんか下ネタのゲームっていうのはさすがに無理がありますけどね。まあでもチパミさんの楽しみ方もできるっていうのはわかりますよ、
はい、
でこのゲーム、やっぱそのたった今っていうところの、うん、自分の手札を見ていいっていうんじゃないってところが結構エッセンスで、うんうん、
はい、
はい、スタートってなった瞬間にパッと見て10秒以内に作り上げる、これが奇跡なんですわ。
取れない言葉とか来ちゃったりとかして、これどうすんのこれみたいな。
この時にもしじっくり考えていいゲームルールだと、おそらく結構普通になっちゃうんですけど、
はい、
そこをその10秒でとっさにやっちゃったから、おばあちゃんの穴みたいなのが出た時にこれもまただからあれですよ、あの言い訳が立つもので、うん、要はあーもう急いで作っちゃったから下ネタみたいになったみたいな、そういうゲームデザインは、はい、あ、素晴らしいなと思いました。
あ、そうなんですね、あの大喜利系って自由度が高まったら、あの難易度が
上がっちゃうよね、
で、しかもその作れない人がいたりとかしたら
ちょっとね、うん、場が冷めてしまうっていうデメリットがあるんですけど、うん、これの場合やったら、あの、文言カードを並べるだけって簡単なことでもあるし、
しかもね、この共通のカードが基本的にめちゃくちゃ使いやすいんで、最悪もう君を愛してる結婚しようでいいわけですよ。
そうですね。うん、
はい、っていうところで、もうここまで来たら、やっぱレッツプレイしないとね、はい、レッツプレイしまして、皆さんにやっぱこのゲームの魅力を伝えたいなと思いますんで、
はい、やりましょう。
よろしいですね。
じゃあ、もみこさんに
プロポーズだ。プレイ！はい、という感じで、できましたね。
はい、
もうできました。
はい、した
プロポーズの言葉が生まれましたんで、3つできましたんで、はいはい、ちょっと私がプロポーズされようかなと思ったんですけど、はい、ついついいいのができちゃったんでね、これはカオリンさんに、プロポーズしたいなと。
本当？
なかなかないでしょ、プロポーズ
される機会。なかなかないね、ないね、やったね。こんな人もいっぺんに3人にね。
あら、
はい、そうよ。
では、
カオコさんにね。
カオコさん、
カオコさん。
カオコさん。はい、じゃあ、いっちゃんから、
はい、
どうぞ。
じゃあ、いっちゃんからいきます。はい、君なしでは考えられない。バラ色のウェディング。僕も膨らんで結ばれる。大切にするよ。結婚してください。
膨らんでって何？
何が膨らんだ？
僕も膨らんでって。
僕も膨らんで？
うん。ちょっと、狙ってますね。
何がですか？
ちょっとあの、通り過ぎた。
気持ちが膨らんで。
期待
が。いけない。ここは結ばれる。あ、良くないですね。
良くない。
そうですよ
ね。いや、いいじゃないですか。
そうですよ。
思いがこもっている。
この後半に絶妙なライン。
考えられないですよ。
そうよ。
いいですね。
そうだよ。
バラ色
バラ色いいです。じゃあ、私、はい、モミから、いきますよ。
はい、
カオリン、僕の犬そっと触れてごらん。世界一眩しいだろ。そんな世界結婚しよう。
ちょっと僕の犬って何？
あ、これはもう私の、そうですね、まあ、あれですね。僕の犬、
世界一
眩しいだろ。触れたらピカーン。そんな世界。
いやー、皆さんいいですね、この絶妙なライン。
いいでしょ
う。そう、絶妙なライン。
犬ね。
結構
犬。
これは下ネタではない。おしもネタと呼びましょう。
どういうことや
ねん。輝く世界。
はい、じゃあ、チパミさん、オチお願いします。
はい。カオリン、僕はおじいちゃん。君は尊いスーパー味噌汁ベイビー。
いや、どういうことだよ。
結婚しよう。
どういうこと？
待って、おじいちゃんなの？
僕はおじいちゃん。
死ぬ手前やん。
尊いスーパー味噌汁ベイビー。
はい、毎日飲めるみたいな。
人のこと味噌汁って言ってんの？
飽きない飽きない。塩味。
飽きないね。
いや、もう言っても
おじいちゃんだからやっぱり。
そもそも、僕はおじいちゃんってもう、あの、初対面
や。
初対面。
新しい、自分が何者かを言う。
はい、じゃあ、カオリンさんは。
ちょっと待って、これの中から選ぶのか。
そんな世界。
そんな世界。やっぱ、いっちゃうかな。
えぇー、
めっちゃちょっと。
犬に触れれるのに。
片方はなんか触らせようとしてくるし、片方はお初対面はおじいちゃんだし。
あ、お兄ちゃんも嫌いかい？
っていう。
ねえ、
パワーね。そら盛り上がるよ。
そうですよ、パワーワードの宝石箱ですよ。
宝石箱ですよ。これは面白い。というわけで、はい、作者に聞きました、プレイのコツっていうのをですね、お伝えさせていただきますと、まずですね、プレイヤーのメンツによっては、10秒ではなく、15秒でやってみたり、他のプレイヤーがギリギリ完成するくらいのスピードでカウントをアレンジすると面白い言葉を捧げてもらえるかもしれません。
あ、
だから単純にね、じゃあ19じゃなくて19、8、7、6、5、4、3みたいな感じでやってみると、あ、ちょっと待ってあみたいな感じで奇跡的なものが生まれるかもねっていう、
思わぬ事故がね、
そういったアレンジも楽しいですよと。
いい
ですね。
はい、
うん、あとカードは重ねて使っても OK です。
はい、
これね、意外と皆さん真面目に遊ばれてる方多いんですけど、真っ白なキャンパスっていうカードと、はい、犬っていうのを重ねちゃって真っ白な犬ってするように単語を生み出してもいいんですよ。
ー
カードとカードも重ねちゃって書かれてる字を消すみたいなのも OK となってます。
なるほど。
うん、で、それで単語を生み出すとおーとなってね、
はい、
やっぱ親プレイヤーから、うまい、ポイント高いってなるかもしれないですよね。
ゆっくりしてもなんか飽きずに、
そういったコツ。
はい、
で、さらにその応用で主語をですね、まあ、皆さんがすでに持っている共通のカードでできるんですけど、
僕はとか君をとか、
そう、これをですね、僕の僕にすると大体下ネタになります。
例えばなんですか？
もうそれが。
いや、例えばじゃなくてよ。いやいや、なんで求めるの君は。僕の僕って言ってるのに、例えばじゃねえよ。だから、例えばで僕の僕っつってんのよ。作者は、大子さんは。
もっともっと。
何やねん、君。求めすぎや。好きすぎるだろ、このゲーム。
もっともっと。
この僕の僕っていうのをこうね、うまく組み合わせることによって下ネタにできるんで。で、どんなに下水内容だったとしても、最後に、君を愛してるという言葉を付け加えると、大体帳消しになるので安心してください。
なるか？
いや、これもう作者の大子さんが言ってるんで。私が言ってるんじゃないですよ。だいたい君を愛してるって言ったら、僕の僕に触れてごらん。
心配ですね。はい。
君を愛してるって言えば。
あ、いけるいける。
いけそうでしょ？
ちょっと不安になってますね。
そうでしょ、うん、そんな世界ですよ。
確かに。そんな世界。
そんな世界。
っていうところですかね。あとまあ私個人が言うにはあれですけど、恥ずかしがったら負けですね。
はい。
あ、
うん、最初やっぱりちょっとね、その、そういうの、やだ、恥ずかしいって思うかもしれないですけど、もうさっき言ったように、もう制限時間内でバババって作るんで、もう1回目で流れが出来上がってみんな乗り良くなりますんで、臆することなく遊んでいただけたらなと、
は
い、
ぜひぜひ。
そして女性をぜひ入れて遊んでもらった方がいいかな、
はい、うーん、男性だけもすごいです、
まあ、男性だけでも盛り上がりますけど、おっさんずラブに発展する可能性と、じゃないよ。じゃなくて
強烈に反応してきましたけどね。
うーん、まあ女子がいた方がほらなんかね、
は
い、
そうね、
うん、それこそ緩急があっていいじゃないですか、はい、女子ターンの時やっぱすごく気持ち乗りますし、
確かに、
そういったところで楽しんでもらえたらなと思いますが、はい、じゃあ今後の展開に関してですけれども、
はい、
クリーンメイジさんはですね、北海道在住なので、うん、Amazon などのネット販売で全国の皆さんに届けられるように現在検討中だそうです。
すごい。
ご期待ください。
いいじゃないですか。
いやー、これね、もしもう一般流通されれば、
はい、
偉いことですよ。
偉いこと
です。そうですね。これでボードゲームが広まって
。今あれですからね、あのボブ辞典、
はい、
パフュームのあっちゃんがなんかね、うん、言ってましたよね。
偉いこっちゃ。ボブ辞典
っていうのがあってっつって。
偉いこっちゃ。
これでまたバズってましたから、こうもうだからもうそういうことなったら芸能人もテレビでもこのゲームが取り上げられた日にゃ、
日にゃ、
日にゃ、あらららこれは盛り上がりますよ、地球も平和になりますよ、
でもクレイウェイズの大子さんがずっと指を作り続けることになるんですかね、
まあ、その時は指輪はまあ何かしらに代用される予感はしますけどね、まあ指輪ももちろん大事ですけど、そのいろんな人に遊んでもらいたいって意味ではそこら辺もオミットするっていうのはまあまあ仕方ないかなというところでしょうか、
いえばそういう雑貨とかもありますしね、
うん、そうね、うん、という感じで第2位、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよでございました、
はい
はい、というところでとうとう来ましたね、もう収録時間が1時間50分、とうとう来ましたよ、
とうとう、
もうみんなから煙出てますよ、
こっからさらに点上げで、
点上げで、
マックスピーポーでいきましょう、
はい、
いいですかお三人、
はい、は
い、いきますよ、
はい
はい、ドゥルルルルルルル
まる
来ましたね、
第1位はやっぱこれでしょ、
これですか、
四角四角まるまるまる、いや
これが1位ということで、
これ面白いもん、
面白い、
うん、めちゃくちゃ面白いですからね、うん、いやこちら制作サークルは一年中未来さんですね、一年中未来といえばですね、ひらがなパズルとして有名な大怪獣言葉ボドスを過去に制作されたサークルさんですね、
うん、
で言葉ボドスでもそうでしたが、この四角四角丸丸丸も言葉を使ったインスピレーションクイズとなってます、うん、
はい、
でも個人的には言葉ボドスよりもお手軽かつより創作性があってめっちゃ面白い、
うーん、
めちゃくちゃ楽しかった、すでにいろんな方と一緒にこのゲーム遊んだんですけれども、はい、私ね、これ一晩中遊んでられるねって言ったら、
はい、
ほぼ全ての人が分かるって言ってくれます、実際そうでしょ、
確かに
他のゲームもちろん面白いゲームいっぱいありますよ、海外にしても今回の紹介したものに関してもそうですけど、はい、どっかでお腹いっぱいになるじゃないですか、
うん、
これに関してはもう多分2日間寝ないでやれますそれぐらい楽しい、フィットしてる、
うん、
そうですよね、チパミさんね、
はい
重みがある範囲ですけど、はい、ルールの方はですね、これ これまた簡単なんですね。四角四角、そして丸丸丸、まさにタイトル通りで、四角四角の部分に漢字、丸丸丸のところにカタカナ語を当てはめて問題、お題を親プレイヤーに伝えるというゲームになってます。
はい、
あれなんかこれだけ聞いたらなんか他でもありそうなゲーム性ですが、これがですね、まあ例えば、お題をですねアクセルとした場合に、ね、アクセルっていうのを親であるいっちゃんにどう伝えようかな。でそこでアクセルって言葉使っちゃダメなんですよ、
うん、
であれば車両加速とか、いいですよね。で加速ってまあ日本語ですけど別にカタカナにして書けばそれも OK なんですよ、
うん、
というのでこのついてるホワイトボードにそれをペンで書いて、
うん、
で書いた順の人から提示順優勢チップっていうものなんですけど、この数字の取ってってで発表していく、
うん、
で一人ずつ発表して親がそれを見事正解したら、うん、その答えた側そして答えてもらった側が得点が入るよっていうゲームです、う
ん、はい、
っていう、まあ、ルールで、まあ、非常にシンプルなんですが、うん、ここでポイントがねチュパミさんね。
そうですね、この漢字とカタカナ語っていうのがそれぞれちゃんとした文言になっとる。
そうですね、熟語とカタカナ語になるっていうもの、
うん、
であれば定時ポイントっていうのは実はありまして、うん、その定時ポイント漢字の方で1ポイントカタカナの方で1ポイントと計算して定時ポイント2ポイントの人から発表するんですよ、
はい、
ということはこれ何かというと早く書けた人から発表するといった他のゲームであるタイプではなく、うん、うまくちゃんとできた人が優先権先になるんで、
うん、
この制限時間内にいや思いついたけどこれじゃあ定時ポイント1になっちゃうな2ポイントでいいのないかなみたいな熟語熟語こうあー熟語思いついたあカタカナ語なんだろうあタイヤっていけるんじゃないみたいな、
うん、
加速じゃなくてタイヤで行こうかな車両タイヤって書いてでいっちゃんに発表して車両タイヤって、うん、ねアクセルって分かるわけがなく
そうなんですよね。この熟語の場合だとあの選択肢が結構狭まっちゃうんで、
うん、
そう
伝わりづらくはなるんですけど、うん、回答権がは一番になったりとかして、うん、でもその中でよりあの面白くてしかもこう分かりやすい、
うん、
まあ、例えば加速ペダルとか、
うん、あいいじゃないですか加速ペダル、
加速ペダル、
うんうん、
はいアクセル
やった
ー。いやいやいや
まだまだまだ
素敵です
何急にテンポラルユニットを使用して過去に戻ってまでやってんのやめてくれよ
素敵です
何やねんあ、素敵
素敵です
レースあ、確かにうまい
うまいですね
やった
これでも自分で順番を早く書くと選べるんですよね、
うん、あ、そう数値をね、
はい、
数値のトークをねだからわざわざ1取らなくてあ、これ後の方が答えがちゃんと分かってもらえるのではないかと予想すれば、はい、あえて高い数値のトークを取っておくっていうのもね、うんうん、これポイントですよね、
はい、
うん、
より伝わりやすくなっていくんですよね後で、うん、最初は分かんなくても
というような至って普通のゲーム性のようで実はそうでもないという、
うん、
熟語カタカナ語をうまく考えようさらにこの数値の部分での順番を操作しよう、
うん、
いやもうこれでもうグググとこのゲームのクオリティが上がってますよね、
うん
うんうんうん、
でこのなんかほにゃにゃにゃほにゃにゃにゃって、
うん、
スルメデイズとかでもそうですけど結構日本人が好む脳にこびりつきやすいものなんですよ、
うんうん、
だからそういったものとのバランスもまた日本人で遊ぶ場合にあいいなと思いますよね、
うん
うん、
まあ、あとカタカナ語なんですけど4文字のカタカナ語は結構あるんですけど3文字で思いつきづらくてそれこそまたいい、
うん、そうそうそうなんですよ ね、足りないんですよ思いついても、入んないってなって結局こう何でもない言葉を入れちゃったりとかするんですよね、
これはですね実はこれを制作された一年中未来さんそれこそボードゲーム選手権優勝されているわけですよね、わー野崎さんと組んで相当なボードゲーム好きですし、うん、それだけの知見があったりとか、はい、やっぱデザインセンスがあると思うんですけどわざとそういった文言をお題にしてるんですよ、
うん、
簡単にそうカタカナ語が思い浮かばないようにしてるっていうところが、
うん、
でこれだけの枚数のお題を考えてるんですよね、うん、表裏で、
うんうん、
6つずつの何回遊べるよっちゅう話で、
うん、
はぁだからこれもうずっと遊べますね、
うん
うん、でプレイのコツっていうのをね、はい、作者のひよさんに聞いたんですけれども、まず運用のコツとしてひよさん、ひよさんらしいなと思いましたけど定時ポイントっていうのが分かりづらいなってもう自分のその作ったルールに対して訂正しようとしてるんですけど
ダメ出しが
そうなんですよだから2ポイントの定時ポイントのことを金の5文字 1ポイントの5文字のことを銀の5文字、0ポイントの5文字のことを銅の5文字っていう風に言い換えるとゲーム進行しやすいですよ。
あー、確かに確かに。
うん。半分だけできて銀。
というのは、やっぱり定時ポイント、それから定時順優先チップ、はたまた得点っていう風に、このゲーム内で数値がやたら出てくるんですよ。
そう、うん。確かにね。
そう。
だから、これちょっとインストにおいてもちょっと混乱しがちなんですよね。っていうところで、じゃあみんながね、5文字書き終えた時に、はい、金の人、はい、銀の人っていう風に聞くと、非常にわかりやすいよねっていう。
確かに、そうですね。今度から使います。
そうしましょう。
はい。
さらに、攻略のコツとしましては、文字を書く側は、定時ポイントにおいて2ポイントにこだわりすぎないことですね。
なるほど。ああ、そうですね。そうですね。2ポイントにこだわりすぎた結果、全然伝わらないっていうこともありますもんね。
確かにめっちゃこだわっちゃう。やっぱり、もう合わせたいんですよ、綺麗に言葉を。だからすごい考えちゃって、で結局でも3文字となんかなくて、最後、わーってなりますよね。
若干の大喜利感があって、
はい、
すげーいいの思いついた時に、めちゃくちゃちゃんと発表したいみたいなのあるじゃないですか。
あります、あります、
あります。
ドドン
これも来たみたいな。
それこそさっきの何でしたっけ？加速ペダルでしょ？
加速ペダルですか？
うん。いや、加速ペダルなんか思いついた日にはもうね、すごいきっちり言いたいじゃないですか。加速ペダルって、ドドンって。で、あー、せやって。やったら、うわーって、その時の、
そうそうそう。
もう超嬉しいのね。
まあ、ただ、それで番号とかがこう結構後の手前になっちゃうじゃないですか。で、
考えすぎるとね、
手前の人に答えられちゃうと、わーってなって、自分のやつを発表したくなるんですよね。
あ、そうそうそう、そう。もう終わってる、
ね。これだったみたいな。私、これだった
みたいな。私、これだったみたいな。出題者にこう詰め寄ったりとかしてね。熱苦しいよね。
いや、いいですよ。
いや、面白いですよね。
というところですね。で、そのこだわりすぎないっていうところで言えば、2ポイントでは表現できないお題っていうのも含ませてあります。で、1ポイントや時には0ポイントの5文字でも提示の機会は十分にあるはずということで、で、さらに一方で、一瞬でいい5文字が浮かぶお題っていうのも用意してるらしいんですよ。それはもう瞬発力の勝負になりますんで、お題の難度をその瞬間に見極めることこそが、このゲームの実は最もなポイントなんですね。いやー、すごいでしょ、この話。
そうですね。
あ、そっか、お題に対して考えてるだけじゃなく、実はこの中に、そんなものも作者側からゲームデザインとして含ませられている。それに知らず知らずのうちに、私たちは緩急として受け止めてるわけですよ。このゲームの。だから飽きないんですよ。実は使ってるのが違ったんですね。
すごいな。
そして答える側のコツとしてなんですけれども、
はい、
提示された5文字が積み重なってそれぞれがヒントになっているということを意識してください。漢字のお題の場合、そのままの漢字は使えないっていうのがルールですよね。
はい、
例えば漢字として新聞っていうのはお題だった場合、自分が書く答えのところに新聞は使っちゃダメなんですよ。新も文も、ってなると、逆引きすれば出ていない漢字に注目すればいいということなんですよね。何人かその回答を見して、それが正解できなかった時に、あれ、あの文字出てきてないなっていうところで気づいていくわけですよ。ただし深読みは禁物です。お題は往々にして単純な答えとなってますので、そこからくらまされないように、シンプルに考えると意外と見えてきますよというのが作者さんの、はい、コツでした。
はい、はい、
という感じで、紙ペンゲームに終わっていないところが、一年中未来さんですよね。お題カードの各文言にこうゲームデザインとしての工夫が散りばめられている、それに気づいた時のこの感動ですね。あと個人的なプレイのコツなんですけど、独自のお題っていうのを考えてみるのも楽しいですね。
いくらでも本当考えられるじゃないですか、やろうと思えば。
これを購入したゲームマーケットの、その日の晩に、次男マンとチュパミさんたちが遊んでたんですよ。はい、私いなかったんですけど。
は
い、あ、いいなと思って、早速新作の四角四角丸々丸遊んでるわと思ったら、はい、私のところに嬉しそうに次男マンが走ってきて、もみさんなんか下ネタこのホワイトボードに書いてよって言われて。んって。まあ、私遊んでなかったから、何のことと思って、とりあえずね、その下ネタなんか書いたわけですよ。
はい、
そしたら、それお題にして遊んでやんのね。いやいやいや、買ったその日かよと思って。
そうですね。
もみさんが青ピーって書いたら、
青缶ね。
はい。うん、青缶を書いたら、路上イエスとか。
ね、路上イエス。
せめてこう、次の日ぐらいにしてほしいね。
ほんとね。
いや一回ちょっとね、思っても恨まれ
ちゃう。ゲスだ、ゲス。
ちぱみさんの下ネタ率があまりにも高くて。
あ、すいません、
ちょっと。いや、なんかね、ちぱみさんね、あれなんですよ。最新回の豚の鳴き声の中で、酢豚、はい、さんどうしたら女の子の褒めますかってひたすら聞いてる謎の回なんですけど、それのせいでちょっとおかしくなっちゃってるんですよ。
そうそう、帰ってこれなくなっちゃった。
ああ、行っちゃった、ね。
ちょっと聞いてみてください、豚の鳴き声の最新回。
ちょっと、超気になりました
、ね。ちぱみさんがあの2時間のうちの後半の方でずっと、はい、話してるんですよ。
あ、ちぱみさんが今こうなってしまった原因が聞こえる
んです。なんでカットしなかったの、
はい、
って思います。
いや、俺だけの話じゃないですよ。それは、ちょっとまた相手バスなんで、酢豚さんの新しい酢豚さんを見つけようっていう話。
はい、ということで。
はい、
ということ
で。まあ、続きは豚の鳴き声で。
なんで。はい、じゃあ、今後の展開についてですが、はい、まだ契約を交わしているわけではないんですけれども、はい、リメイクする方向で実は、このゲーム進んでいるそうです。
リメイク？
そうなんですよ。
おぉ、
まあ、契約と言っているからには、うん、知念獣未来さんだけではなく、
うん、
どこぞとのね、コラボなのか、もしくは流通としてそこから出るのか、
うん
う
ん、
っていうのはちょっとこれは楽しみですよね。はい、
楽しみですね。
そうですね。このゲームやったらね、
これこそね、またその一般流通で始まれば、はい、みんな遊んで絶対これ本当定着しますよ、
うんね、うん、そうですね。いや、もうぜひこれはあのなんていうんやろ、大喜利力が高い人にも遊んでもらいたい、うん、つまりは、うん、ガキ使で遊んでもらいたい。
ああ、
めっちゃ盛り上がるじゃん、ほんまに。
ああ、いいかもしれないですね、確かに確かに。あ、いいですね、
たくさんに遊んでいただきたい。
あ、それで言ったらプロポーズもそうですし、
そうですね、
それベストアクトもそうですし、
う
ん、
そうですね、
掛け合いゲームも全部
じゃん、
全部じゃん、ポップボブ以外全部じゃん。
全部だ。
ポップボブはもう権利的に無理なんでね。はい、といった感じで、駆け足で頑張りましたが、まあでもなんだかんだで楽しめましたね。
はい、
うん。よかったよかった。
よかった。
よかったよかった。
よかった。
はい。ということで、今回のまとめとなります。はい。10位から言っていきますと、10位はこちら、ベン。黒と金貨。9位、アルペンツィアン。8位、酒登り。7位、百花審議官。6位、グラバー。5位、脱毛ガールズ合コンバトル。4位、ハピエストタウン。3位、ハッケ酔いゲーム。2位、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。そして堂々の第1位が四角四角丸丸丸となりました。いやー、ありがとうございました。
はい、
お疲れですよね、皆さんね。
でも納得の。
納得ですね。
うんうん、いいですね、私たちとしてはですけど。
はい、
そうですよね、はい、今回本当に、うん、本当に力作揃いというか、
その
粒揃いで。
10個のゲームも何遊んでも面白い。
面白い。
全部面白い。あ、もちろんここに入らなかったものでも面白いものいっぱいありました。うん、やっぱり勝手にランキングって相性の部分も結構左右するわけですね。はい、例えば百科審議官、うん、私的には上位でも、ちょっと他の人の意見で、ちょっと、うん、左右するみたいなところはあったように、うん、なのでそれ以外のゲームもね、ぜひ遊んでもらって、うん、好評なものはどんどんとツイートしてもらえたらなと思いますね。
そうですね、うん、あれを検索する喜びっていうのがありますから、きっと。
そうですよね、はい、といったところでした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、じゃあいつものね、告知を言って終わりますか。
はい、
うん、じゃあ
駆け抜けてきました
からね。駆け抜けましたから、
はい、
はい、じゃあその告知はね、今回はいっちゃんに言ってもらおうかな。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
は
い、もう、すーげー風呂入りたい。
わかります。
びちょびちょ。クーラーつけてるのになんでびちょびちょ？ちょっと熱くなりすぎましたね。
熱くなりすぎましたね。
熱烈油。
ちょっとお風呂に入りたい。
熱烈油。熱烈油。
熱烈油。
なんか既視感ある。え、何それ？あ、なんか高速ナブラ。なんか聞いたことあるかと思った。これロマンシングサガの技の一つじゃないですか。高速ナブラ。
あれか かおりさんも。
ありましたね。まあ、笑ってるのは私とかおりさんだけですけどね。
そうですよ。
まあ、いいか。ね、ついついね。
うん、そうですね。ついついね。はい。してしまいましたけどね。
まあ、またね、次、次回は、もう、なんですか、ゲームマーケット秋まで、はい、まあ、5ヶ月ほどありますけれども。
はい。いや、いや、もうやることいっぱいですわ。
そうなんですよ。やることいっぱい。もう、そう、野崎国さんの二次会の幹事、それから、あの、鈴田さんからもらってるお仕事、そして、栗子ですよ。そう、栗子。7月7日に、あ、そう、こんなところで告知しますけど、ね、7月7日にね、栗子、やらせていただきます。栗子というのは、クリエイター交流会、アナログゲーム業界の方々に集まっていただきまして、100人規模で交流をするという会なので、そちらもね、現在80名ほど集まっていますんで。
すごいですね。なんか、募集かけた時点でもう、だいぶ集まってます、ね。
50ぐらい来ました。で、今回は、中道先生が、放課後サイコロクラブ作者であ、おわす。中道先生が久しぶりに参加していただけます。
で、
さらに他にも、もちろん、アークライト、ホビージャパン、各店舗さん、いろんなところからやってきますんで。
いや、このパイプをつなげたいという方はぜひ。
ぜひ参加していただけたらと思いますね。はい。というところで、もう締めますか。締めましょう。
はい、締めましょう。
はい。いいですか？言い残したことはないですか？
大丈夫。
大丈夫ですか？リキュールザゲームとオールカットしてますけど大丈夫ですか？
なんで？
なんで？
なんで？なんで？
即興なんだ。
しかし、しかし、負けなりま
で。はい、せーの。チャオチャオ。